黙祷をもって礼拝を始めさせていただきます。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。アーメン、
アーメン。
皆さんご起立ください。賛美29番です。24人の長老と4つの生き物が御座の前で礼拝している、その同じアーメン、ハレルヤをもって主を褒めたたえます。8番です。口読文38番、イザヤ42章。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを。
彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。
彼は叫ばず呼ばわらず、声を巷に響かせない。
傷ついた足を折ることなく、暗くなってゆく同心を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。
暗くなることも傷つき果てることもない。この地に 裁きを置く時までは、
島々は彼の教えを待ち望む。
主である私は恵みを持ってあなたを呼び、あなたの手を取った。
民の契約、諸国の光としてあなたを形作り、あなたを立てた。
見ることのできない目を開き、囚われ人をその枷から、
闇に住む人をその牢獄から救い出すために。アーメン。
使徒信条です。主は義をもってあなたを召す、あなたの手を握り、あなたを見守り、あなたを民の契約とし、国々の光とすると宣言してくださったお方に、信仰告白を持って応答していきたいと思います。
アーメン。
使徒信条。
アポストクリード。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ち参り、賢いより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
正英171番です。主よ、キリストの体を、教会を立て上げるために、一人一人に御霊の知恵と力を与えてください。いつも助けてくださる恵みの御霊に感謝し、賛美をお捧げいたします。 礼拝のために天聖一同を代表して小林伝道師が祈ります。
信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。アメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、大いなる皆をあがめ賛美いたします。イエス様、あなたの脇腹から生まれ出た教会、教会召し出されたものである私たちです。今日もあなたの花嫁としてあなたの御前に出て、あなたの礼拝 お捧げできますことを心から感謝いたします。一週間私たちはあなたと共に歩きました。そしてまた罪をも犯しました。神と人との前で犯しました罪々をどうぞお許しください。イエス様が十字架上で流された尊い血潮によって洗い清めてくださいますようによろしくお願いいたします。そして清められた私たちはあなたに近づくことができますように助け導いてください。清められた私たちです。憐れむ心、神の子供としての憐れむ心を持って取りなす心を私たちに与えてください。人こと物をあなたにあって御言葉を基準に正しく祈ることができますように助け導いてください。御言葉を持って私たちは肥え太りたいと願います。肥えた羊として今日も私たちはあなたを賛美し、あなたを慕い求め、あなたの皆を助け求めるものでありますように。主よ、大いなる大いなる助けが天から下ってくる天聖一堂でありますように導いてくださいますことを感謝いたします。今御言葉の扉が開かれます。聞く耳を整えさせてください。思い心感情を整えてください。御言葉を語られます。聖なるしもべ働き人の上に豊かな豊かな油を注いでくださることを感謝いたします。この聖なる滴り落ちる油をもってこの豊かな命が聞く者の命へと流れ出ますように導いてください。聞いた御言葉が私たちの心の中に落ちます。やがて芽を出し花を咲かせ平安な義の実を結ばせていきます。あなたの恵みの時にかなって私たちにこの義の実、平安の義の実を結ばせてください。最初から最後まで主が導きこの小さき群れを先導しまたしんがりとなって守ってくださいますことを心から感謝いたします。信仰で始まった私たちです。イエス様が私たちに信仰を創始させてくださり、そして天の御国、成熟した花嫁へと嫁ぐ時まで私たちを完成させてくださる、その時まで私たちはこの信仰を握りしめ、また聖霊の灯火を灯し続け、そして油貯金を持って豊かに神の国をこの地上で成し遂げたいと願います。今日も一週間この命をキープしていただくこの御言葉をいただいて、しっかりとキリスト者として世の光、地の塩として歩いていくことができますように助け導いてください。
アーメン。
光は闇の中に輝いている。
アーメン。
闇はこれに打ち勝たなかった。
アーメン。
光である私たちを今日も導いてくださる主イエスキリスト、私たちの救い主であるイエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
350番をもって私たちの罪を清め、主の選びの器として、主の働き人として立たせてくださった主を褒めたたえます。 日のメッセージは、主から尊いことに用いられる人と題しまして、旧約聖書出エジプト記31章1節から13節です。まずはじめに2節から5節を宣言させていただきます。見よ、私はユダ部族のフルの子であるウリの子ベサルエルを名指して召し、神に知恵と英知と知識とあらゆる仕事において神の霊を満たした。それは彼が金や銀や青銅の細工を巧みに設計し、はめ込みの宝石を掘り、木を彫刻し、あらゆる仕事をするためである。アーメン。今日、具体的に尊いことに用いられた人、神の国の奉仕者として、主から名を名指しで召されたベザルエルの性質から学びます。それぞれが各機関としてキリストの体を立て上げ、主から尊いことに用いられるもの、また主日に集まった一人一人に全ての必要を与えてくださる主を知るこの時間でありますように。それでは、パスタ、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。私たちの素晴らしい主イエス様を褒めたたえます。イエス様は昨日も今日もいつも一緒、この聖書の時代もまた現在もこれからもいつも共に働かれる主です。今日もこの素晴らしい主イエス様を御言葉から共に交わっていきたいと思います。それでは一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛する様、あなたを褒めたたえます。今日も御言葉として我らに臨んでください。取り次ぐしもべの唇を清め、思い心体を清め、また一人一人の耳を、そして思い心体を清めて、ともどもこのイエスキリストに豊かに預かる今日一日でありますように。これからの一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛するイエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。
前回はですね、主から尊く用いられる器、そのような人となるために、ということを学びましたね。尊いことに用いられる器は、どういう器か、器いろんな種類があります。金、銀、宝石で、できた器などあるかもしれませんけれども、しかし主が用いる器というのは、何によって作られた器かということではなく、清い器だということを、テモテ書から見ましたね。私たちが尊いことに用いられるためには、まず自ら清めなくてはなりません。あらゆる罪から、汚れから離れ、特にこの唇で、下品な冗談話とか、また、人を、なじる、そういった汚れを口から取り除いて、そして、この口から真理の御言葉を正しく語りなさい、パウロはテモテに言いました。皆さんにも語っています。この真理の言葉を正しく語る唇となり、唇から汚れを取り除きなさい、そういう人をこそ主は尊いことに用いる、ということを、先週見ましたけれども、今日はですね、その、具体的に尊いことに用いられた人、それをこの旧約聖書の出エジプト記から見ていきたいと思います。で、今日見るべき人はこのベツァルエルという人です。ベツァルエル、皆さん聞いたことあるでしょうか。まあ、おそらくあんまりないかと思います。しかしこのベツァルエルはとても尊いことに用いられました。契約の箱、皆さんご存知ですね。映画でも、失われたアーク、映画ありますね。あの神の箱、契約の箱、とても尊いものです。それを、あれは一体誰が作ったんでしょうね。何かすごいとても聖なる聖なるものだから、神様が直接作ったかのような、イメージがあるかもしれませんけど、しかしこれを、 実際に組み立てて作った人間たちがおります。その指揮を取ったのがベツサルエルです。今日の、ね、このベツサルエル、それこの、ね、契約の箱のみならず、ね、この宮の中には、ね、メノラと呼ばれる、ね、あの金の、食材があり、また、ね、香壇があり、祭壇があり、ね、また諸々の細工があります。そのすべてを、ね、それらを設計し、また作ることを指揮し、そして実際に彫刻を彫ったり、あるいは、ね、その諸々のことを組み立てたのがこのベツサレル、ね、今日はこの彼について見ていきたいと思います。
主はですね、私たちに働きを与えるときに、むやみにただ単にミッションだけ与えてしなさいという方ではないんですね。そのミッションの正確な寸法、その寸法を与えてくださるんですよ。色や形も教えてくださるんですよ。そしてそれらのものをどのようにすればね、主の望まれた通りに作られるかということを主ご自身が私たちの中に入れ込んでくださるんですね。主は素晴らしい方です。今日選ばれし者、この者が本当にどのようにして御心にかなったその設計図に沿って、それをね、見える形で触れる形で全部完成していたか、それをね、私たちは知るべきなんですよ。人はですね、信仰を持って歩むようになって、祈るようになると時々答えをいただくんですよ。こうしなさい、私たち今までね、主がこうしなさいって言った時に、一人呼ばわりの自分だけがいただいた言葉ですので、全部を自分で完成しなければならないと思っていたのは私たちの常でした。主ご自身がこうしなさいと言った時に、必ず父子聖霊三位一体がね、協力し合って全てのことをなすのと同じように、私たちにもこれをしなさいって言った時には、必ず主ご自身はですね、役割分担を与えてくださるんですよ。この教会にしても、御言葉を伝えるのはね、働き人たちです。そしてまだこの教会を成り立たせていくためには、時間時間のその祈り会をね、担っていかなければならない人がいるんですね。これを全てのスケジュールを、もし林パスタが一人でやる、河合ゆきえが一人でやるつったら不可能なんですよ。主は協力し合って、それぞれが与えられているその主からの才能を持ち寄って、そしてそこに信仰を混ぜて、信仰を混ぜて、そして主からのミッションを完成しなさいと言っているのが私たちの主、私たちの主なんですね。だからイエス様が私たちに何かのミッションを与えた時、何か祈っている時に、主が、あ、これをしなさいと命令された時、皆さんがしなければならないのは、これを共に分かち合う人は誰ということを見つけなければならないんですね。今まで結構祈りの答えらしいものはいただいていたでしょね。主がこうすればいいということね、そういったことを教えていただいていたのに、そのことがあまりにもね、ならない、そのようなことが私たちにあったと思います。主が私たちにミッションを与えてくださる時というのはですね、一人でやりなさいということではないんですよ。モーセにミッションが与えられた時、アロンが与えられ、そしてミリアムが与えられね、タビデにミッションが与えられた時には、タビデにつく600人が与えられ、ヨシアにミッションが与えられた時には、彼の信仰を見張ることが十分できるカレブが与えられ、言えばもう本当にキリがないですよ。だから覚えてください。主が自分にあることを命じた時は、一人呼ばわりのね、完成ということではなく、そのあることには 主が必ず招いている人がいるんですよ。その人が誰であるかをまず皆さん自身が、ね、見つけなければならないんですね。イエス様に例えばの話、こういうことです。子育てのために主に祈りました。ずっと祈っていたら主から答えが来たんですよ。答えが来た時に主はね、どのようにしてこれを成し遂げていくかって言ったらね、私が子育てにね、お手上げの状態だからお祈りするわけなんですね。自分が子育てに十分満足してたら私たちは傲慢だからお祈りなんかしない。子育てに悩んでいって、そして主に祈った時に答えが来る。その時、主よ、あなたから来たこの答え、これを私と一緒にね、協力し合って成し遂げる人は誰でしょうか、祈るべきなんですよ。ね、今日モーセに主からのミッションが与えられました。ですけれど、モーセに与えられたそのミッション、それモーセはね、もうこの奥義を知っていたんですよ。主ご自身がモーセに教えました。あなたは誰々の子、誰々の孫、誰々にって言ってるんですよ。これを通して私たちは知るべきなんですね。ミッションが与えられた時、一人呼ばわりで完成というのはない。だから何か答えられた時にはね、必ずね、チームを組むということが必要なんですよ。イエス様もご自身のミッションを70名の弟子たちに明け渡した時、その時ですね、自分のミッションを明け渡した時に、その時ね、二人ずつ、ちょうどいい二人ずつチームを組まして、そして生かしてくださいました。だから私たちに与えられているこのミッション、これに少なくても最低私以外一人が必要ということなんですね。だからいつも皆さんは信仰において自分のあらゆることを分かち合いができるね、そういった信仰の友、信仰の父、信仰の母、信仰の兄弟姉妹を皆さんは持つべきなんですよ。いいですか。皆さん家族ぐるみでね、イエス様を信じている時、その時にね、もしかしたらその家族ぐるみでそれがミッションかもしれないですよ、ね、そしたらそのミッションが与えられた、主からこういう言葉が与えられたよで終わっちゃいけない。与えられたことが実体化されるまで賛美と祈りを持ってね、たゆまずね、励むということが必要なんですよ。信仰によってチームを組む。イエス様は私たちをチームを組んでくださいました。力がない私たちにイエス様は聖霊を与えてまたチームを組んでくださいました。できるようにしてくださった方が私たちにしなさいって言ってるんですよ。できるように備えてくださった方が私たちにするという信仰の種をまきなさい、植えなさい、そしてそれを育み育てるのを私だって言ってるんですよ。いいですか。すべてのミッション、一人呼ばわり、自分一人でやろうとして、それはいつもくじいてしまうんです。なんでこれは答えられないんだ。なんでこうなるんだ。なんでということになってしまうんですね。いいえ、これからはミッションを成し遂げるためには、必ず少なくても自分以外に一人は必要なんですよ。皆さんいいですか。皆さんの今そばに何かあった時に分かち合いができる一人をいつも皆さんがね、所有しているということであるならば、皆さんは幸いです。信仰による、信仰によるね、この励むこと、協力し合うこと、これは必ず良い結果を なしてくださるんですね。私たちがイエス様に会って本当にイエス様とまずペアを組む、次御言葉とペアを組む、助け主聖霊とペアを組む、そして見える兄弟姉妹とペアを組むということによって、金でも銀でも宝石でもね、この布でも糸でも何でも主の言われた通りの色合いと寸法、そして形で完成して私たちの人生が豊かになり、主が栄光を受け取ってくださり、そして人々の中において生き生きとした証人のクリスチャンとして生きる私と皆さんでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アメン。
神様は皆さんに仕事を託すことがあります。これこれを作りなさい、特に今日のこのところによっては幕屋を作りなさい、幕屋とは礼拝場所です。礼拝をするところ、まあ、今でいうとこの教会ですね。教会やまた教会の中にあるもろもろの備品、また聖なるもろもろの器、それらを作りなさい。で、神様は非常に事細かく指示をされるんですね。出ている時の、ね、まあ、特にこの10回、ね、20章から始まるそれ以降のところは、ね、あれを作りなさい、これを作りなさい、この材料で、寸法は、ね、何キュビットで、ね、重さは何シェケル で、ね、でそれで材料はこれこれで、神様は非常に事細かく指示を出します。私たちですね、ですから自分勝手にしてはならないということです。勝手に神さんが喜ばれる礼拝って何だろう。そうだ、金の格子を作ろう。それでね、なんか鋳型に流し込んで、そして金の格子を作ったら、そこになんかあれあれとかなんか変な言葉を唱えて、それが神に喜ばれることだ。勝手に考え出したのがこの31章の次の32章の場面。これ神さんがとても意味嫌われることです。神様は、ね、必ず礼拝の方法、手段、そして、ね、人と接するとき、ね、人を、ね、癒しのお祈りをするとき、ね、必ずどのような方法でということを御言葉を通して示されます。それ以外の、ね、自分で勝手に考え出した、ね、そういう儀式めいたこと、これは神様が意味嫌われますから。だから、ね、神様は、ね、特に偶像を、ね、礼拝に特に注意してそれをしないようにしなさいって、そういうふうに言われました。で、このモーセに対してその託されたミッション、礼拝場所を作りなさい、幕屋を建造しなさいということですけども、この何節、31章何節から見ますと、非常にその多岐にわたる分野、それを作らなければならないんですね。まあ、何節から見ますと、会見の天幕、証の箱、その上の贖いの蓋、天幕のあらゆる設備品、机とその付属品、純金の燭台とそのいろいろな器具、香の壇、全焼の生贄の祭壇とそのあらゆる道具、旋盤とその台、式服、すなわち祭司として使える祭司のアロンの聖なる装束とそのコラの装束、注ぎの油、聖女のための香りの高い香である。彼らはすべて私があなたに命じた通りに作らなければならない。アメン。ね、もうですから、ね、もう大工仕事があります、ね、また宝石を、ね、その彫刻する、その匠の技も必要です。また、ね、七服、ね、祭司の服ですから、ね、服飾的な、ね、そういう、ね、仕事も要求されますし、また、ね、お香の、ね、その、まあ、アロマの調合方法、ね、もう本当にそれらの、知恵が必要なんですね。これ到底一人の人間ではできないことです。神様はこれらができるようにということで、この、ね、ベツサルエルを特別に神の霊で満たしました、ね、神様が知恵を与えてくださったんですね。まあ、2節からもう一度見ますと、見よ、私はユダ部族のフルの子であり、あるウリの子ベツサルエルを流して召し、彼に知恵と英知と知識とあらゆる仕事において神の霊を満たした。それは彼が金や銀や青銅の細工を巧みに設計し、 はめ込みの宝石を掘り、木を彫刻し、あらゆる仕事をするためである。アーメン。カヤさんは別される特別に神の霊で満たしたと、ね、書いてありますね。
あのね、私たち欲張りでね、あのね、汚い心がね、ここね、神様の家において必要なものばっかり書いてあるでしょ。私と何の関係がありまして、あんまり関心がないんですよ。だから何でしょうね、皆さん、主がね、こういったことを明らかにしている時というのは、この寸法や形ね、もろもろがこの神の宮において必要なものだけの時のね、だけに必要な時に主が与える知恵ではないんですよ。主が全ての天地を作られた後に、あとは私たちにね、それを支配して征服して治めなさいって言ったんですよ。だから天地に満ちているものを私たちは必要あるならば、それを支配して治めて征服しなければならないんですね。そのためにはあらゆることに寸法、形、色合い、全部必要なんですよ。皆さんの子育てにも色合い、寸法必要なんですよ。ね、寸法とは何か、何時から何時まで、ね、子供を食べさせて、何時から何時までは子供を休ませて、何時から何時までは子供を勉強させてね、色合い、愛によって、また厳しさによって、いろいろとありますよ。人間のあらゆるこの営みの中には形も必要ね。そしてその正確な寸法も色合いも必要なんですね。だからこのね、今このしだかみそうな人、もう一度言ってください。言って、ベツアエール。もう下噛みそうな人。ベツアエールだって。いい？一緒に言ってくれない？私寂しい。私だけ下噛んでいいの？ベツアエール。せーの。ベツアエール。そうなんですよ。このベツアエールのように、ね、主は私たちにね、これを与えてくださる方なんですよ。誰に？あ、ベツァエルにこういうことを与えてくださったのも主なんだ。なら私も主が与えてくださるこの信仰を持つべきなんですね。私はある方のためにこれをね、あのね、とっさにこの御言葉が与えられて、祝福して祝福して、そして主の御前に捧げたことがあるんですよ。本当すごいですよ。そのお祈りをした後に、そのあるミッションをちょっとね、あの見ました。そしたらね、すごいんですよ。形も寸法もよく、奇抜で、そして色合いもいい。あ、これ人が一回聞いたら絶対に忘れないよね、見たら忘れないよね。あ、その商品をこれからあの会社は売り出していくということなんですけれど、その売り出す時にその宣伝文句でね、使った言葉というのは、人が一回見たら多分あのね、聞いたりすると絶対忘れないだろうという作品が出来上がっていました。主からなんですよ、ね、皆さんの人生にも寸法が必要です。色合い必要です。金銀宝石も必要でしょ。恵美子さん欲しい？あやまー、あやまー、主を感謝します。キリストにあるとね、あのね、余分なものがあんまり欲しくならないということなんですけれど、この寸法だとか、こういうものに対して正確に主からの知恵が与えられると、私たちは失敗しないんですね。私たちはどうやって失敗するかって言ったら、例えばの話、主が、ダイヤモンドをね、0.3 ミリ って言ったのに 0.3 ミリじゃ主にちょっと失礼だから、私ちょうど1キャラと思ってるから1キャラットにしよう。これが私たちのね、身勝手な寸法なんですよ。主が 0.3 って言ったら 0.3 でいいんですよ。今まで私たちは何をするかって言ったら、これだったらもっと主が喜ぶだろう、これだったらもっと信仰があるよね、ということで身勝手に自分の人生に寸法を変えたり意を変えたりね、私たちやってきたんですよ。もう今日からは身勝手に色合いや寸法を変えない、主から与えられていった通り、その寸法通り、その色合い通り、その長さね、広さ深さ通り、その通り歩み、そして本当にあらゆる方、ね、面から見ても完璧に整えられている皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。
これから神様の仕事をしようとしている人には、神様はこの、ね、ベツァレルのように、ね、神様の霊を注いで、そして彼に知恵を、ね、知識を、またこの手には巧みの技を、ね、それを授けて、そして、ね、テクニックを与え、この諸々の神様の技奉仕をすることにおいて、ね、非常にその人を満たすんですね。人それぞれその得意分野が違います。私がアメリカに、ね、出張している時に、なんか天性のなんかその YouTube になんか障害が起きたんですね。で、天性誰もね、分かんない、ね、でそれでちょっと障害の内容を教えてって聞いたら、ああそれはここ、やれば、ね、済むよって言ったら本当にその通りになって、ね、なぜかコンピューター方面とか、そして特に聖書に関してはなんか、ね、聖書ピピピとなんか組み立てが私の頭の中組むんですね。ある人はそう、ある人はそうではないかもしれない。ある人はビジネスにおいて、ある人は、ね、このケミストリーにおいて、ね、ある人は諸々の物事について、ね、その、ね、大工仕事とか、ね、頭の中で組み上がる人がおります。これ神様が一人一人にその、ね、テクニックを与え、知識を与え、またなすべきことを、ね、そしてある人には、ね、経済を与え、そのようにして神様の技ができるように一人一人与えてくださってるんです。これを賜物と言いますね。ギフト、賜物、これ神様が与えてくださったんですね。そしてこの、ね、ベツァレルに関してはこのモーセから、ね、ケルビムの、ね、その、を二人をね、組み合わせて、そして箱の上に置きなさいって言ったら、もう彼の頭の中でピッピッピッとね、組み上がって、あ、こういうデザインにしよう、ね、ここはこういう細工にしよう、ね、ここはこういう材料をしよう、ね、もうそういうのがもう一瞬で組み上がるんですね。これ神様が霊を授けてくださったからです。これね、皆さんがこれから神様の仕事をするとき、もし皆さんがビジネスの面において、この神様に仕えるというのであるならば、そのビジネスの、ね、やり方、方法、また会うべき人、ね、会ってはならない人、ね、またなすべきこと、断ち切るべきこと、また、ね、どのようにお金を使うか、それがもうパッパッパッと、ね、組み上がるんです。皆さん、これ求めるべきです。
あのね、皆さんは今求めたらいただけるんだよ。なぜかわかりますか？私がね、ずっと祈ってるからなんですよ。ね？知恵と啓示の御霊を与えてください。それによって人物ことを識別できるようにしてください。そしてどう生かすか、どう用いるか、どう歩むか、それをあなたは正確に教えてください。これずっと祈ってるんですよ。だから皆さんが決心して、そして生き方をそのようにしようと思い、そして主により頼んで祈るならば、もうすでに積まれている祈りなんですよね。皆さんのために積まれている祈りなんですよ。2001年から2001年から私はその祈りをしてるんですよ。約20年ぐらいでしょ。積まれてるの。積まれているから皆さんが祈れば降りてくるの。水蒸気が 下から上に登っていて雲になるよね。雲になったらどうなるの？雨が降るよね。もう地から天へと約20年間積まれてるんですよ。だから今度は願えばね、潤すために降りてきますよ。だから知恵と啓示の御霊を与えてください。人物事を正確に捉える識別の霊を与えてください。この間あの聖霊の祈りの中にもこの言葉が入ってますよ。聖霊の祈りのその文章の中にもその言葉が入ってますよ、ね、いいですか。私たち自身は自分から余れて出るものというのは経験したことね、人から聞いて仕入れたもの、それが自分から出てきて行動になります。でもそれは人からのもの、自分からのものですので、つまずき倒れやすいということなんですね。ですけれど主からのもの、知恵と啓示の御霊によってね、作動されて識別されたものであるならば、つまずくことはないです。倒れることもありません。失敗は絶対ありません。だから自分の頭や経験したその数値によって物事を編み出すということではなく、知恵と啓示の御霊によって人物事をしっかりと識別して、そしてつまずかずに倒れずに歩む皆さんでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アーメン。
アーメン。で、神様はなんで一人一人にこの、ね、異なった賜物を与えられるか。これ教会を立て上げるためです、ね、施設時の時は幕屋を立て上げるため、ね、それも幕屋も 礼拝するところですね。教会もまた主を礼拝する集団です、第一コリントの12章の、ちょっと4節から見てきたんですけども、ここに理由が書いてあります。なんで神様が御霊の賜物を与えられるか、第一コリントとの12章の4節から11節、さて御霊の賜物にはいろいろの種類がありますが、御霊は同じ御霊です。奉仕にはいろいろの種類がありますが、主は同じ主です。働きにはいろいろの種類がありますが、神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神です。しかし皆の益となるために各々に御霊の現れが与えられているのです。ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられ、またある人には同じ御霊による信仰が与えられ、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられ、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。しかし同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのであって、御心のままに各々にそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。ですからちょうど体が一つでも、それに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあってもその全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。
ア
メン。ですから、ね、皆さん一人一人がキリストの体の各部分部分なんです。でそしてその皆さんが、ね、同じ、ね、一つキリストという頭に組み合わさって有機的に互いに働くことによって、キリストの体が立て上がっていき、ますます皆さん、ね、この教会全体がそのように働くことによって、キリストが、ね、ますます明らかに、ね、世に対してますますキリストが明らかにされていくんです。皆さんという、ね、教会の各部分部分を通してキリストの体が組み上げられていき、そしてキリストの栄光が世に現れていくんです、ね、この、ベツァルエル、ね、彼もまたその一つとして用いられました、ね、彼の名前有名ではないでしょう、ね、皆さん初めて聞いた人も、ね、いると思います。なぜ有名、こんなにも、ね、だってあの神の箱を作った、ね、人ですよ、ね、 あのアーク、それを組み立て、またそれのみならず幕屋を建設することを総指揮した人、なんで彼の名前がそんな有名じゃないのか、ここが大事です。皆さんももしですね、皆さんが本当にこの教会立て上げのために素晴らしい貢献をした、ね、素晴らしい捧げをした、素晴らしい、ね、このテクニックを用いてそれをした、ね、その時皆さんが有名になってはならないです。有名になるべきはキリストです。イエス様こそが有名になるべき、ね、そしてもしここで私がやったんだぞって言って、ね、なんか、モニュメントを建てたとしたら、それサウルです、ね、シオールの道です、ね、皆さんはイエスキリストの立て上げのためにそれぞれ賜物が与えられて、得意分野が与え、力が与えられ、富が与えられ、ね、だからこれは本当にキリストのために、ね、立て上げていくべきなんですね。皆さんも、ね、本当にこのベツァルエルのように、ね、尊いことに用いられたいですか。皆さんもこの本当に巧みの技、知恵知識、統率力与えられたいですか。アーメン、ね、求めるべきです。そしてなおかつ皆さんもこのベツァルエルのその性質を皆さん学ぶべきなんですね。でこれからちょっとこのベツァルエルはどういう人で、どういう性質の持ち主かということをちょっと学んでいきたいんですけども、まず、ね、第一に彼、ね、彼の名前です、ね、ベツァルエルという名前、このベ、これは、ね、接続詞で、そしてサル、これはですね影という意味です、ね、あの翼の影、ね、あの篇90篇にありますね、三翼の影、ね、影という意味で、そしてエル、これは神という意味です。ですからベツァルエル、これは、ね、神の影にという意味です。でこの神の影、ね、これ助けですね。詩篇90篇の方に、ね、特にこの、ね、全能者の翼の影に、ね、宿る人がどのように助けられるか、ね、あらゆる病からも守られますし、また飛んでくる矢からも、ね、守られます。たとえ右手に千人、左手に万人が倒れようとも災いが追いつかない、ね、見つかりが至るところでその人の道を守り、足が石に打ち当たらないようにしてくださる、ね、これが全能者の翼の影に宿る人に与えられる祝福であり、そして詩篇の91篇の方にこの幸いな人のその特徴があるんですけれども、この91篇の最後の方にですね、90篇の14節から見ますと、彼が私を愛しているから私は彼を助け出そう、彼が私の名を知っているから私は彼を高く上げよう、ね、高く上がるんです。この、ね、主を愛し主の御名を、ね、呼び求める人に対しては神さんが答えて高く上げてくださり、ね、また、ね、15節のところでは、彼が私を呼び求めれば私は彼に答えよう、私は苦しみの時に彼と共にいて彼を救い彼に誉れを与えよう、ね、誉れも与えられるんです、ね、この、ね、三翼の影に宿る、ね、ベツァルエル、神の翼の影に、ね、宿る人はこの、ね、救いが与えられ、また守りが与えられ、そして誉れが与えられ、高く上げられる地位のアップ、ね、これも与えられるんです。
あのね、彼の名前というのは彼の特徴をね、特徴を表しているんだけど、神様の影、ね、影、彼が神様の影からは絶対影以上には離れない人。もう一つ、影にとどまっていながらいつも主よ主よ主よって主の名前を呼んでるんだって。だから主の影ね、存在臨在があるその影に確かにとどまって、それでそこにいて黙ってるということではなくて、主よ主よって主の名を呼んでるんですよ、ね、だから彼は完璧に守られる。 世の中に全ての人がね、災いにあって死ぬとしても彼は守られるね、ということが書いてあるんですよ。守られるだけでなくて、彼を主が大きく用いるってこともまた書いてあります。この祈り、ですね、イギリス軍でしたっけ、言ってください。
第二次世界大戦でオットル勢に対していたんですけども、そのイギリスの、ね、軍隊ですけども、彼がこの支援の91編、ね、あの部下に手切りにさせたんです、ね、毎日これを覚えて、これを暗唱宣言、ね、するようにしたらですね、オットル勢大佐の、ね、その部下5年、第二次世界大戦の間部下一人も死ななかったんです。
5年間でした
っけ、まあ、第二次大戦だったら、まあ、5年だと思うんですけど、うんうんうん、
あのね戦場において他の人がね、バタバタ死んでいく中において、この大佐が自分の部下にこの詩編の91編を暗唱させたんですよ。そしたら戦争が終わるまで一人も死ななかったね。で、影というのは何か、これで分かったでしょ。御言葉を頼る、御言葉を頼ることね、信じて頼ること、それが神の影にとどまったことなの。いい、神の影にとどまるというのが、神様どこに見えるかな、どこだろう神様の影はね。私たちそう思うよね、抽象的に。そうじゃない、御言葉ね、御言葉を信じてそれを握りしめて、大社とあの部下たちはね、その支援91編を毎日宣言したわけなんですよ。暗唱したのを、信仰を持って、これを今日も宣言したら今日も守られるよって。そしたらそれがね、影なんですよ。見事は神様ですね、信頼するって、そこから離れないと神の影にとどまったことになってるの。そうするとこの神の影にとどまっている時に、そのとどまっている人を介するものは何一つ存在しない。そして主の皆を呼んでいるので、彼を高く上げようって書いてあるんですよ。いいですか、御言葉を信頼して、その信頼したその言葉にね、とどまってください。昨日もこの御言葉を宣言したら守られたね、今日も宣言しよう、今日も守ってくださる、これが影なんですよね。主が守ってくださって、そして彼を高く上げようと書いてあります。守られて、あらゆることに守られて高く上げられ、そして主の皆を褒めたたえたいですか。私ね、誰かがこういうことを私に、今の言葉をね、私にそうですかって言ったらね、多分私はね、ものすごい大きな声でアーメンっていう、それが私の信仰だから、ね、ある方がですね、ものすごく貧しい時に、留学生だった時、ものすごく貧しい時、夢を見たそうです。で、夢を見たらね、夢の中でイエス様が現れて、ヒューって上がっていくんだって。上がっていくんだけど、自分を見てくれなかったんだって。そして、その方の名前、ウンダって言うんですよ。そしたらね、そのイエス様に向かって、追っかけっても上に登れないよね。追っかけながら、イエス様、産んだって、自分がここにいるって。もう一生懸命。そしたらね、イエス様、こうやって振り向いてくださった。と言っていました。その方ね、学業にも成功しました。そしてまだ仕事も成功してます。 信仰生活もね、今見てるとちょっとね、これ成功しすぎじゃないと思うぐらい素晴らしい、あのこの佇まいをしていますよ。何が違うの、私と皆さんと、その方ね、私ここにいるよ、ここにいるよって呼ぶのがすごいんですよね。インテリジェンス、イエス様何とかしてください、イエス様の皆によってアーメン、その後全然呼んでない、残念。頼りとするならばね、もうすごい呼ぶんですよね、呼んで何とかなるものだったらもう何だって呼びますよ、ですよね。で、呼ばない理由は何ね、今の信仰で私は満足してますよって、そんなに頼らなくても、まあ、苦労しなきゃいけないものも私は苦労しながら生きていきます、あなたに言ったってなんか答えられる気もしないし、これが皆さんの実態でしょ、悪いけどね、本当に答えてくださるということを信じているならば、昼も夜も皆さんはね、イエス様イエス様イエス様って言うでしょ。私はよく言うんですよ、寝る前そのまま寝るんじゃないよってね、イエス様の名前をずっと呼び続けて、そのそれであの寝れたら寝なさい、イエス様ってイエス様ってイエス様、今日私と会ってください、イエス様なんとかをね、助けてください、イエス様癒してください、いろいろとあるでしょ。それをずっと宣言し続けながら、寝れた時に寝なさいって言ってるんですよ、私ね。イエス様はこう言ったんです、私が再び来た時にこの地上で信仰をね見れるだろうかって。なぜかわかりますか、信じている私たちでさえもイエス様の名前呼んでないですよ。今晩から皆さんイエス様イエス様つってね、イエス様の名前を呼びながらね、寝てください、ね、イエス様寝かしつけてくださった時に寝てください。もしそうじゃなかったら私が枕元に立つからね。ええ私が言ったことをね、体験した人が2人もいるんだよ。先生が夢の中でも門の前にずっといるので戸を上げてちょっと照れなかった。それでしょうがなく私まだ教会行きましたって。あのね、必死になってイエス様は自分の命を差し出して私たちを救ってくださったんですよね。救ってくださった理由は何、神の子供としてくださるためにね、そしてあらゆるね良いものの相続者としてくださるためにイエス様が救ってくださったんですよ。なのに救われただけで後のものはいりません。そしてのんびりと今信仰生活している場合じゃないでしょう。主の皆を呼びましょうね。呼ばないというのは彼に望みをかけていないということなのね。少なくても夜寝る前にね、寝れるまで絶対にイエス様の名前を呼びつつ、そして眠りについてください。そしてそこからまたイエス様と出会った時にね、大いなる喜びをここで明かししてください。イエス様の名前を呼び、そのイエス様とね、本当に直接関わる、その生き生きとした信仰によって、この地上において本当に最も神の子らしい、イエス様の弟子らしい皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。
で、このあのベツァレエル、この名前、これ重要でした。皆さんも同じく、ね、この全能者の影に宿ること、これがまず一つ目です。で、それから二つ目、彼はですね、主がモーセを通して命じられたこと、それをそのまんま行いました、ね、それ以上はしませんでしたし、それ以下もしなかったんですね。あのこの幕屋建設のためにモーセが、捧げ物をしなさいって生徒たちに、このイスラエルの改修に、布告をするんですけども、 でイスラエルの家衆、もうどんどんじゃんじゃん捧げる人たちが、もう列をなしてきて、でそれでもうこの幕屋建設の材料はもう揃って、それでも以上に、どんどん持ってくるんですね。金銀宝石類、またこの革製品とか、持ってきて、でそれで、それでモーセがもうこれ以上はいいって言って、それやわざわざやめさせなくてはならなかったんですね。モーセもまたこのベツアルエルも、神様が、金1シェケルで作りなさいと言われた。でも生徒たちからもう、もう10シェケルぐらい集まってる。じゃあ1シェケルじゃって言われたけども、10シェケルで作るのがいいんじゃないか。そんなことはしませんでした。
やってはいけません。
1シェケルって言われたら、1シェケルで作るべきなんです。10シェケルで、なんか下手なですねアレンジ心を起こしてはならないんですね。この、世のビジネスにおいてもそうです、会社の、社長から、何々をしなさいって言われて、でそれで、その何々を、その命令を仰せつかったで考えます。社長はああいう風に言ったけど、ここをこれこれこういう風にアレンジして、でそれでこういう風にやった方がいいんじゃないかなって、アレンジ屋は出世しません、ただ言われた通りのことを、しないとするならば重要なことは任せられません、何しろ重要な場面において、勝手にアレンジされたらもう大変ですね。だから、アレンジ屋になってはならないんです、この御言葉に対しては特にそうです。御言葉に書いてあることはその通りそのまま行うべき、このベツアルエル、彼37章以降に、38章もそうですね、具体的にこの主から言われた通りのことを行い始めています。この37章は25章と対応してるんですけど、25章は、幕屋はこれこれにしなさい、贖いの蓋はこういう寸法で、また食材はこういうふうにしなさい、その命令が25章ですけども、37章はベツアルエルは、幕屋をこれはこれこれの寸法でした、食材はこれこれの寸法でした、したしたした、25章をあたかもですね、しなさいよ、したにコピーペーストして、そのままなんかコピーしたかのように、もうおっしゃる通りに、彼はしたしたしたした、ですね。ですから彼の性質、それは言われた通りそのまんまするという性質、これが尊い器として用いられる人です、この言われた通りのことをしないで勝手にアレンジして、私こういうふうにこういうふうにする方がいいんじゃないかと思うからこういうふうにするという人は、ずっと下っ端の仕事、しか与えられていないんですね。昔庶務人というなんかそういう番組がありましたね。そういうふうになってしまうんですね。まあ下っ端の仕事まあ首できないから、そういう、なんか庶務二課という、なんかそういう部署に、まあ、窓際族、いつまでも窓際族なんですね。アレンジして、言われた通りしないとするならば、いつまでも庶務にけれども、本当に言われた通りのことをするならば、この、ベツハルエルのように尊いことに用いられるんです、ですからこのベツハルエルの性質、二つ目は言われた通りはそのまんま、アメン、そうですね。でさらに、このベツアルエルのその、成り立ち、その生い立ちがですね、この31章の、2節ですね、2節見ますと、このベツアルエルは一体どこの出屋であるのか、彼はユダ部族の出で、フルの子でありウリの子ベツアルエルと、ですから彼のおじいちゃんがフル、彼のお父さんはウリ、ということがわかります。でこのフル、このフルという人物、彼ですね、あのアロンと一緒にモーセの祈りの手を支えたあのフルと同一人物だ、あのヨセフスというあの歴史家が、そういうふうに見ております、アロンと一緒に、モーセの祈りを支えたあの、フル、アロンとフルのフル、彼が、ですから本当にこの主の働き人のですね、その祈り、また御言葉の奉仕、これを、しっかりと支えた、ということ、これが本当に彼の子供に孫に、本当にこの祝福がどんどん注がれていくんですね。 で、このフルという人物について歴代史にその系図が載ってるんですけども、歴代史の4章のところに、彼はこのフルはベツレヘムの父、要するにベツレヘムという町ありますね、イエス様がお生まれになったベツレヘム、あの町の創始者であり、そしてさらにフルはエフラテの長子、あのエフラテという地方もそこの、そこの創始者でもあるわけです。ですからこのフル、本当にこの主にある霊的指導者であるモーセのその祈りの手を支えて、そして彼がずっと祈りの奉仕ができるように支えた、その結果この祝福が彼自身に、そしてその子供に、孫に及んでいったんです。ですから3つ目のその性質、それは主の霊的指導者の祈りと御言葉、その奉仕に専念できるようにと助けてあげる人、そういう人が尊いことに用いられていくんです。
今パスタがね、モーセが、手を挙げて祈っている時にモーセの手が降りてくるとね、その下で戦争しているイスラエルが曲げるんですよ。それでモーセの手が降りないように気づいてバーッといたのがアロンとフルなんですよ。だからイスラエルの多くの人の中でこの霊的なことの見解が正しく分かった人としてアロンがいてフルがいたんですね。どういうことかって言ったら、下でみんなチャンバラしてるじゃない。ね、戦争。ね、戦争やってんだ。人の目にはこの戦争が、下でチャンバラしている人たちのね、腕っぷちで、勝ったり曲げたり、また数で勝ったり曲げたりに見えるんですよ。ということなんだけど、モーセは、この今回の戦争をね、天上の戦争として、天上の戦争として捉えていたんですよ。だから何をしたかって言ったら、イスラエルが戦争している時にモーセはイスラエルの代表として何をしてたかって言ったら、この天井において、ね、このイスラエルを攻撃している者たちに悪のパワーを、ね、送っている、ね、悪い力を送っている、ね、この悪霊サタンに対してモーセ戦ってたんですよ、祈りで。それを戦っていて、モーセ一人でずっと戦争が長引いていて、ずっと戦っているので、力が尽きて、手が降りてきますよ。手が降りてきたということは、主への願いが途絶えていた。ね。そうすると、曲げる。モーセがそれを見ても心が痛くなって、人が殺される。ね、大変でしょ。心が痛くなって、うわーって言ってまだ主にお祈りをする。そうするとまだ勝つ。で、そういったことをね、見ていて気づいた二人が、モーセに走り寄っていくんですね。そして何をしたかって言ったら、モーセの手をね、両方から支えて、そして手だけ支えたと思いますか？いいえ、祈りで支えたんですよ、彼らは。皆さん、私がもし皆さんのためにこうやって祈っている時に手が降りてきたら、皆さん手だけ支える、イエス様助けてって言うでしょ。アロンとフルもしたんですよ。そしたらその戦争に勝ったということなんですね。今、今日のメッセージの中から皆さんにあのイエス様がね、おまけをくださったんですよ。どういうことかわかる？争いはいつも起きている。親子の争いもある、人との争いもある、仕事との争いもある、あらゆるところに争いは潜まれていて、いつもね、いつ勃発していいかわからない、ね、そういうような状況の中にあるんですよ。ですけれど、その争いが起きた時に私たちはね、もうあの田中許せないってなっちゃう。そうじゃない。争いが起きた時というのは、この争いを起こす力を送る者がいるんですよ。だから良くないことが起きた時というのは、モーセのように手を挙げて、そしてね、天井に置いて、この空中でね、悪い力を私のこのね、あの敵対する人に送る、ね、敵対する人に送る、そして力強くさせる者がいるということをしっかりと覚えて、 まずその人と戦う前に、ね、その人に悪の力を送り続けている、ね、この闇の力を縛らなければならないですよ。だから主はこのモーセのこの手を挙げて祈る、その場面を通して私たちに教えてるんですよ。あらゆる争いにはね、ここは人同士がね、チャンバラしてるけど、そのチャンバラしなければならない事柄を起こすのは上だよ。だからその時にその悪いパワーね、力を送り続けているものを先に縛らないことには、次から次へとこの敵を打ち滅ぼすでしょ、次のものをまだ来るんだよ。ね。だから、上のものを縛り上げないことには、ね。上のものがずっと力を送り続けるから、次のものがまた起こされる。ということをしっかりと覚えて、ついてないなと思った時に、一人片付け、二人片付けということをしない。ね。天井にいる、ね。この空中にいて、悪さを知っている奴を、ね、縛り上げることによって、地上において私に立ちはだかる者がいないように、根本的にこの解決をしなければならないということを、今日、イエス様がおまけとして皆さんに教えてくださったんですよ。いいですか？これからは人と戦っちゃダメだよ。ね、その人と戦って、その人に勝ってもまだ次の奴に力が与えられて、また来るから。そういうことではなく、上にある力を送り続けるものを縛り上げることによって、完璧に勝つ皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アーメン。
で、それから主から尊い器として用いられる、ね、その4は、ね、まあ、言ってみれば先週も見ました。自分を自ら清く保つことです。特に言葉、唇の言葉、ね、これを清くすること。そしてこの唇からは、ね、御言葉を正しくまっすぐに語ることですね。でそれから、まあ、もう一つ、ね、5番目として、ね、まあ、おまけですけども、要するにこの物事をした後は、ね、自分を主張しない、ただ神様に栄光を、ね、捧げる、そういう人です。そういう人になるべきです。もしこの、ね、ベツァエルが、ね、この契約の箱を、ね、組み立てた契約の箱の、ね、右隅にベツァエル作、ね、BC 何年とかそんな風に書いたら、ね、もう打たれて死にますね。そんなことしたらならないんです、ね、私が作りましたとか、ね、私がもう祈って台風の進路を曲げましたとか、私がこの人を癒してましたとか、ね、そういった主張ではなく、イエス様を主張するべきなんです。
アメン、アメン。
ですから物事をした時に自分が有名になろうとしない人は大きなことに用いられます。
アメン。
主はさらにこの31章のこの13節のところで、さらにこの最後に仰せられます。あなたはイスラエル人に告げて言え、あなた方は必ず私の安息を守らなければならない。これは世々にわたり私とあなた方との間の印、私があなた方を性別する主であることをあなた方が知るためのものなのである。アーメン。主ご自身が、ね、私があなた方を性別する主であると宣言しました、ね、ベツァエルを、ね、このように性別して用い、またこの性別する主、これジェホバメカデシケメと言います。ジェホバメカデシケメ、ね、あの詩編23編においては、ね、あなたの敵の前で私が油を注ぎ、ね、あなたの、ね、杯を乱す、ね、あのジェホバメカデシケメですね。主が、ね、皆さんに性別の油を注いでくださるんです。そのために必要なこと、これは安息を守ること、ね、安息日を守る、ね、この、ね、14節以降、ね、安息日を、ね、守らなければならないということが、ね、すなわち礼拝をするべき日、これをしっかりと守りなさい、ね、ということですね。そのことが、ね、書いてあります。ですから、ね、用いられる器は、ね、安息日、ね、すなわち主を敬い、世の仕事は一切ストップして主を敬う日を、それを性別してそれを確保しない人は主は用いないんです、ね、しっかりと、ね、主のために礼拝するべき日を確保し、礼拝するべき時間を確保する人はこのジェホバメカデシケム、ね、性別する主によって性別されるんです。主は、ね、このベツァエルに対して、ね、知恵を与えました。 巧みの技を与えました。また指導力を与えました。これらは主が性別してくださったからです。主は本当に皆さんが主のために働くためにであるならば、知恵を与え、巧みの技を与え、経済を与え、力を与えます。また指導力を、統率力を与えてくださいます。その理由はキリストの体を立て上げるためにです、教会というキリストの体を立て上げるため、皆さんの栄誉のためではありません。私たちが本当に主の栄光のために求めて、行くならば、主が皆さんのことを用いてくださいます。ある人は尊いことに用いられます。別の人は、そうではないことに用いられる、そういった区別が厳然として存在します。であるからには、皆さんはぜひ自分自身を清く保ち、また本当にこの主の栄光のために聖化されたものとして大いに用いられていく皆さんでありますよ。イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン。
アメン。それではしばし皆さん一人一人がそれぞれいただきました御言葉をそれぞれが思いつつ主に祈る時を持ちたいと思います。主よ、あなたがある人を使徒、ある人を預言者、ある人を教師、牧師、また伝道者、もろもろ主よ、あなたがお立てになった人々がおります。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、私たちがみんな信仰の一致と神の御子に対する信仰の知識の一致とに達して完全に大人になって、キリストの満ち満ちた御丈まで達するためです。主よ、本当に私たちがもし彼のようにベサルエルのように巧みの技が与えられるとするならば、あるいは知識が与えられるとするならば、あるいは人を統率する力が与えられるとするならば、主よ、それはただキリストの体の立て上げのためであることを、主よ、本当に私たちは今日知りました。どうか一人一人がそれぞれ持ち寄って、あなたの宮の立て上げのために、あなたの栄光の立て上げのために働き、そしてともどもあなたにあって報いを得ていく私たちでありますように、あなたが今日もこのようにして御言葉を通して本当に大事な真理を教えてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは賛美の401番を賛美して、その後に、捧げ物の感謝をいたします。
ためらわずに進め進め
それではお祈りをいたします。主よ、捧ぐものは御使いの手を通して金の香炉の中に入れられ、
アメン、
あなたの御前に香りの高い煙のように立ち上っていきます。
アーメン。
主よ、本当に一人一人思い思いに捧げました。
アーメン。
主よ、尊き捧げ物を、主よ、あなたが受け取ってくださり、そしてあなたが一人一人に豊かに報い、収支を償わせて余り余らせてくださる恵みの祝福で豊かに満たしてくださるように、
アーメン。
これから新しく始まった一週間、主よ、本当にあなたの道を歩ませてください。まさに一人一人がこの地上において栄えたもの、富んだものでありますように、力強いものでありますように、知恵に満ちたもの、巧みの技が与えられ、力が与えられたもの、人を指導するその能力が与えられたものでありますように、主よ、あなたが神の子とされた一人一人は本当にこの地上を治めるもの、悪魔サタンを足の下に踏みにじり、そして神の御言葉によって正しくこの地上を治め、虐げられている人を解放し、また闇の中に囚われている人を、彼らを助け、そのようにして栄光の神の子としてこれから歩んでいく、この1週間、これからの歩みの一人一人でありますように、あなたが祝福し導いてください。あらゆる病を癒してください。あらゆる死を悪霊の束縛から解放してくださるように、そして本当にあなたにとって光の子らしく光の内を歩み、御言葉に示された通りになっていきますように、死をこのベツァレエルのように本当にあなたにあって進みゆき力が、栄誉が、また巧みの技が与えられ、そしてあなたに栄光をお返しして、ただ主よ、あなたのものですと、主よ、本当にそのような尊きことに用いられていく器たちでありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。皆さんお立ちになってください。
主の祈りです。その前に報告ですけれども、次週ですね、また、午後の礼拝が成田エクレシア礼拝になりますので、午前中の礼拝はありますけど、午後の礼拝はこの横浜の方にはありませんので、皆さんご注意ください。それではどうぞご起立ください。主の祈り557番を賛美して、その後に祝祷いたします。の主イエス・キリストの御恵みと、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、回収一同とともに、今も後も、いよいよ限りなく豊かにありますように。アーメン。 礼拝をそこまでいたします。引き続きそれぞれの祈りを主にお捧げする時をしばし持ちましょう。